11ページ、マイタイムラインの普及と防災訓練の必要性について、間宮美智子。間宮美智子議員、雨の時期を迎え、防災訓練の必要性とマイタイムラインの作成状況が気になっている。市では、マイタイムラインの作成のための取り組みは進んでいるのか。また、多くの家庭で話し合われるようにするには、学校教育の中で取り上げる重要性を感じるがどう考えるのか。実際の災害が起こった時に最も大事な逃げ遅れゼロの対策として要支援者避難計画はできているのか。色付きタオルで安全か SOS かの発信を促すことはどうか。総務部長、これまで市主催等のマイタイムラインの作成講座を計7回実施した。また、災害リスクの高い地域を中心に、実防災組織の大切さやタイムラインの重要性についての周知を図るため、計画的訪問も行っている。教育部長、洪水ハザードマップ内にある学校で、児童生徒が実際に自分たちでマイタイムラインを作成し、家族と話し合いながら防災に関する内容の理解を深め、逃げ遅れゼロに向けた意識を高める防災教育を行った。今後は市内全小中学校でマイタイムラインの重要性について学習する授業を行う。総務部長、要支援者、支援者双方に寄り添い、避難行動、要支援者の逃げ遅れゼロを目指した実効性のある計画作成を関係機関と協力し進め、ご提案の色付きタオルに関しても調査研究していく。掲載以外の質問事項、コミュニティバスを利用しやすくするための施策について。民生委員・児童委員の現状と在り方について。中山治議員。民生委員・児童委員は一般的なボランティアではなく、誰もができるものではない。推薦により厚生労働大臣から委嘱され、常に住民の立場で一人暮らしの高齢者や児童保育の福祉の向上には欠かせない尊厳と品格のある方が任命されている。市として現在の対応状況はどのようか伺う。また以前より委員の行政側の対応が手薄に感じる。全国でもなり手がいないと認識しており、市では今後どのような対応が必要か伺う。保健福祉部長、本市では日々組織として部署を超えて情報共有や連携を図ることに努めており、民生委員との情報の共有も民生委員の役割である生活状態の把握、相談、支援活動などといった業務を進めていく上でとても重要である。これまでも民生委員と連携しながら業務を進めているが、地域福祉増進を図るためにも、より一層コミュニケーションを密にしながら連携を図っていく。なり手不足の問題は本市のみではなく、全国的な問題であり、民生委員の認知度、民生委員業務の負担感、担い手候補の活動時間確保、地域の高齢化などの課題が挙げられる。現行制度のもと、民生委員にとって可能な限り活動しやすい環境を整え、新たな担い手の確保に努めていきたい。